明けましておめでとうございます。しげちゃんのドリームラボ、私パーソナリティの重本守と、
明けましておめでとうございます、アシスタントのドクトルケイカです。
はい、はい、令和3年の1回目の放送でございますが、皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
久しぶりですね、ケイカさん。
お久しぶりです。どうぞ今年もよろしくお願いします。
はい、お願いします。年末年始いかがお過ごしでしたか？
私はね、もう本当にずっと巣ごもりというか、もうまあ、神社だけちょっとお参り1日の日に
さあ、そうですか。
もうあとはずっと家におりましたが、結局、1日から休館の患者さんを見てました。
あ、元旦から休館ですか？
そうですね、
大変でしたね。
まあ、ギリギリというか、救急車を呼ぼうかどうしようかっていう人が2人あったんですけど、まあ、だけど救急車もね、今コロナで大変なんで、
とりあえず、そうですね、
すぐ近くの方やったんで、もう私いますからっていうことで見させていただいて、
うん、あ、そうですか。私の方は年末、今年も比叡山に上がりまして、
あ、はいはい
はい、無動寺の妙王堂というお堂で、江波高原阿闍梨様と、今年もおごまですね、
はい、
まあ、今年は特にコロナ対策とですね、まあ、毎年私の方ではこの1年、ね、この国が安穏でありますようにという祈願をしてるんですけど、
はい、
自宅を9時過ぎに出て、で除夜の鐘をつかれる参拝客の皆様に、ご奉仕をしてですね、
はい、
でその後お堂で、不動明王真言を唱えながらのおごま、
はい、
で終わって山降りて、まあ、帰ってきたら朝3時、
はい、
で今年は7時から、元旦の7時から下鴨神社の元旦祭、
はい、
で氏神様の、ね、元旦祭出るなどですね、まあ、
はい、
だいたいそういう過ごし方を大晦日はしてますね。でその後元旦祭終わった後、午後から街頭演説を選挙区内で5カ所ほどやらせていただいて、
はい、
今年はね、衆議院が任期満了になる年で、必ず衆議院の ね、まあ、選挙もありますんで、
そうですね、
ね、元旦の街頭演説ももう4年目になるんですが、
はい、
元旦からコロナにも気をつけながらですね、活動させていただいているところです。
はい、
ところでコロナといえば、これ明日政府が非常事態宣言を発令する、今、はい、まさにこの時間大詰めの作業をやってるやに聞いてますけど、2回目になりますね、これ、ケイカさん。
はい、そうですね。テレビの報道を見てるとね、私もちょっと、まあ、いろんな人がいろんなことを言われるんで、本当、よくわからないんですが、都道府県の非常事態宣言で都道府県ごとに出せないから、一応国が全国的に出すということになるんですか？
違う。今回は、はい、まあ、発令は具体的に明日ですけど、まあ、東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県に絞った形での、まあ、非常事態宣言を出すと。
はいはい、
まあ、それと一つ私が気になっているのは、その飲食店を、まあ、重点的な感染拡大の対象としてですね、まあ、通常国会にその罰則付きのその新型インフルエンザ特別措置法を出してくるの改正案ですね、
はいはい、
特措の改正案を出してくるという話があるんでね、まあ、それがすごく気になりますね。
GoTo Eat はどこ行ったんですか？
そう、まあ、GoTo Eat も、まあ、GoTo トラベルも今急ブレーキがかかっている状況ですが、はい、このブレーキをかける期間も、うん、その延長すると、だからもうしばらく GoTo トラベルも使えないよというような発表も、まあ、予定されていてですね、
はいはい、
これなかなか感染拡大とその経済とのね、その両輪バランス取ることが、はい、まあ、極めて難しい状況になってますよね。
確かにね、 だけど結構街中は人が出ておら出てるなっていうふうに印象は持ってますけどね。
ねだから私もちょっとこの番組で何回も言ってるんですけど、やっぱりそのコロナによって重症化あるいは死亡するリスクを抱えるタイプのね、まあ、方々と、まあ、そうでない方々の、まあ、仕分けをね、まあ、これ明確な線引きはできないと思うんですけど、やっぱり感染リスクの話ばっかりがこれ偏った報道だし、政府の発表もそこに偏ってるんで、感染を抑えることと同時にね、まず拡大の状況を正確に知るとともに、やはりその重症化リスクと死亡リスクを負った方々と、リスクの比較的小さい方々を分かりやすくね、できるだけ分かりやすくこう分けて、リスクの小さい人が知らず知らず無症状のうちに、そのリスクのある方へ移すことを、特に注意しましょうと。で、まあ分かりやすく言うと、若い方は、ね、まあ、その、できるだけね、その、通常の社会経済活動をやりながらも、特に若い方は、そのお年召した方とか、お病気を持ってる方とかね、あるいは年寄りがたくさんいる施設に行くときとか、病院に行くときには、特に若い方は注意しましょうと、いうような分かりやすいメッセージをもっと出すべきだと思うんですよ。
そうですね。それと、ほら、重症化したり、亡くなっておられない方は、大半の方は結構、ちゃんと治っておられるわけじゃないですか。
そうそう。
で、その数、で、その人たちって、免疫があるんでしょう。
ですね、まあ、抗体がどれぐらい持続するかは、まだ明らかになってないんですよね。
また感染するリスクはある。
そうそうそうそう。再び感染するリスクはあるんですけども、だから、22万人を確か超えてるんですよね、日本の累計が。
だから全部が全部みんなね、だから、僕、なんとなくちょっとずつ、まあ、経済もそういう中でも動いてるところであれば、まあ、両立がバランスはきちっと、わからないですけど、完全に止まりきることはできないんでね、生活する上で。
そう。で、1月4日時点でね、その、療養がね、解除された人とか退院された人っていうのはもう20万人超えてるんですよね。
すね。
ね、だからその、
結構大丈夫。
そうそう。そう、大丈夫に至った、まあ、大難が中難に、中難が小難にね、至った人のその経験を生かして、そこを踏まえたメッセージをやっぱり政府には出してほしいなと思いますよね。
そうですね。
まあ今年1年もコロナが明けきれない中で始まった1年ですが、まあなんとかね、まあ最後は一人一人のその協力がその感染拡大を防いでいくわけですし、
そうですね。まあ、
コロナありきのその1年の始まりになりましたが、まあ、どうか一年、無病息災で、このリスナーの皆さんもお過ごしいただきますようにですね、お願いを申し上げます。
はい。また来週、よろしくお願いします。
はい。また来週、皆さん、このしげちゃんのドリームラボ、お聞きください。
バイバイ。